おはようございます。私は青鳥根本部講師で山口県出身の山口哲弘です。第3回目の本日は谷口清張前青鳥根総裁の著書美しく生きようをテキストに、言葉には力がある、人生に無駄はないというテーマでお話をさせていただきます。私が清張根の素晴らしい心理とご縁をいただいたのは、自分の借金問題をきっかけに約17年前に受けた富士別格本山の一般錬成会でした。錬成会とは合宿形式で清張根の教えを学び実践する集いのことです。その10日間の一般錬成会を父親と一緒に受講しました。初めの頃は清張根のことは全く分かっておらず、元を取って帰らないといけないと肩に力が入り、席も一番前で父と並んで受けていました。すると錬成会を受けながら自分の名前の由来に疑問を感じてきました。それは他の兄弟の名前から自分の名前に疑問を持つようになったのです。私は4人兄弟でして、姉、私、妹、妹と女の中で男が1人でした。姉の名前はマリコで、ストレートに真理の子です。妹たちの名前は緑と秋子で、その錬成会で使用していたテキストの白鳩氏という女性向けの清張根の月刊誌に緑ちゃんというタイトルの詩が掲載されていましたし、秋子もこれもまたストレートで明るい子、清張根の真理を伝える光明化運動の子です。私の名前は哲弘と言い、哲学の哲に、弘は弓辺にカタカナの無で、小さい自分に親から聞いていたのは、父方の哲夫おじいちゃんの哲の字から一字をもらい、弘は弘法大師にあやかってつけたと聞いていました。もちろん、そういう意味もあったそうですが、その時の私は、なんだか自分の名前だけ、他の兄弟と比べて硬いなぁと感じ、一緒に錬成会を受けていた父親を問いただしました。すると父は重い口を開いて、とうとう話す時が来たかと説明してくれました。父と母が結婚した当時は父だけが清張根を信仰していました。今でこそ私の借金問題をきっかけに母も信仰するようになりましたが、当時の母は清張根を信仰していませんでした。母は清張根の信仰との縁を山口家につないでくれた祖母の勝江おばあちゃんと嫁姑の問題で悩み、清張根の教えの素晴らしさはなんとなく分かっていましたが、どうしても清張根を信仰する気にはなれなかったそうです。ですから父は哲夫おじいちゃんと弘法大師からという意味だけではなく、母にはあまり大きな声で言えなかったもう一つの心からの願いを込めた名前の由来を話してくれました。それは清張根の教えを実相哲学ということもあります。実相とは神様が作られた完全円満な姿のことを意味します。また哲と書いて悟ると読むことができます。弓辺にカタカナの無の弘は、真理を広めるというときはこの字を当てて真理を広めるというそうです。父は私の名前にこの清張根の実相哲学を広める男になってほしい、清張根創始者谷口正治初代総裁のお悟りを広めてほしいという願いを込めていたというのです。それほどまでに父は清張根の教えを深く信仰し、生きる支えとなっており、様々なおかげをいただいた恩義を強く感じていたのです。ですから、今から約15年前に私が楠本神の前宇治別格本山総務からお声をかけていただき、清張根でお仕事をすることになったとき、一番喜んでくれたのは父でした。そうか、哲弘はあの谷口正治先生の直弟子の一人である、楠本神の先生からお声をかけていただいたのか。お前は長男だけど、山口家のことは何とでもなる、 成長の絵に人生を捧げてこい、行ってこい、と、誰よりも祝福して送り出してくれたのでした。今現在こうして成長の本部講師になることができ、父の心からの願いは成就したのでした。ここで、本日のテキストの過去の記憶と表現、14ページから15ページを、14ページ後ろから1行目のところから引用します。過去において悪に走ったり、道を誤ったり、失敗した人は、必ず今はもっと素晴らしいのだ。過去が暗ければ暗いほど、今は明るく立ち直っているのである。その努力や精進は、まさに称賛に値するものではないか。そこに我々は心の目を振り向ける。かつその表現を言葉や態度で示すのである。引用を終わります。谷口清張前清張ね総裁が説かれているように、一見失敗と見えるようなことが起きても、言葉や態度で明るく示し、立ち直るように努力、精進することは素晴らしいことです。清張の絵では、言葉には想像力、作り出す力があると説きます。この言葉の力には、心、空、意の三種類あり、心は体と書き、表情や態度のことを指します。空は口と書き、口から発する言葉、発声音を指します。意は意味の命と書き、心の中で思う言葉、思念を指します。私たちは良い言葉の力を使うことも、悪い言葉の力を使うこともできますが、清張の絵では積極的に良い言葉の力を駆使することをお勧めしています。私も借金問題という一見失敗と見える出来事を経験しましたが、それをきっかけにして人生をやり直すことができました。それは父の心からの願いであった清張の絵の恩返しを哲弘という名前を通して言葉の力を使い続けてくれたおかげです。自分で言うのはおこがましいことですが、よくぞこんなに素晴らしい名前をつけてくれたと、自分の名前を言うたびに両親への感謝の念が深まります。さて、話は変わりますが、先ほど少しお話しした私の祖母である山口勝栄おばあちゃんのことをお話しさせていただきます。実は勝栄おばあちゃんは今から約3年半前の平成26年1月30日23時52分に満93歳で亡くなりました。大往生で霊界へ旅立つことができました。勝栄おばあちゃんは山口家を清張ねに導いてくれたので、今の私があるのはおばあちゃんのおかげであるのは間違いありません。おばあちゃんが清張ねと縁を持たなければ、今頃私はどうなっていたかと考えると、深い深い恩を感じずにはおれません。もともと、勝栄おばあちゃんが清張ねに導かれたのは、嫁姑の問題でした。当時、山口家は、熊本県八代郡仙町村、現在は八代市仙町町で、いぐさ農家をしていました。畳表に使ういぐさからの収入だけではとても貧しく、食べるのにもとても苦労したそうです。嫁の立場であった勝栄おばあちゃんは、近所の地方講師のお宅の私有会に参加したり、早朝に行われている新装館に通ったりしていたそうです。地方講師とは、自ら発願して、清張ねの教えを居住する都道府県で伝える、一定の資格を持ったボランティアの講師のことです。私有会とは、清張ね信徒の集まりで、清張ねの聖典や月刊誌をテキストに真理を学ぶ集いのことです。真相観とは、清張ねの独特の座禅的瞑想法のことです。清張ねのおかげで、嫁姑の問題は解決し、哲夫おじいちゃんも清張ねを信仰するようになりました。父の兄弟は4人で、勝栄おばあちゃんが熱心に信仰していた清張ねを継いだのが父でした。私も幼い時、 正月やお盆に山口県から熊本へ里帰りした時には、祖母も父もお世話になっている地方講師のお宅へよく行っていました。その地方講師は森幸夫講師といって、小学校の先生もしておられて、仙町村に青鳥音を熱心に伝道された、とても指導力のある地方講師だったと聞いています。ある時、私は森講師に、君は坂本龍馬のような顔つきをしとおばいしているね。将来坂本龍馬のような立派な人間になっばいなるよ、と優しく言っていただいたことをよく覚えています。その眼差しは温かく、頭を大きな手で撫でてもらいました。晩年、勝江おばあちゃんとよく話していたのは、次のような言葉でした。祖母、てっちろくん、てっちろくん、よかね、よかったね。よか嫁さんとよか子供たちに恵まれて、みなめんこか、みんなかわいいね。私、いやー、ばあちゃんのおかげっぱい、おかげです。ばあちゃんのおかげで、今の山口家があっとばい、あるんだよ。祖母、そんなことなか、そんなことないよ。先祖さんのおかげっぱい、おかげだよ。森先生のおかげっぱい、おかげだよ。勝江おばあちゃんは、先ほどお話ししたように、平成26年1月30日、23時52分に亡くなりましたが、ちょうど27年前の昭和63年の全く同じ日の1月30日に、恩師の森幸夫講師が亡くなられていたことに気がつきました。森講師がおばあちゃんを迎えに来てくださったかのように思えて、涙がこみ上げてきました。しかも、あと8分で日付が変わるその時に、一番いい時に一番いい亡くなり方をすることを、最後におばあちゃんが教えてくれたように感じました。この場を借りて、霊界からいつも見守ってくれているおばあちゃんに感謝を伝えさせていただきたいと思います。勝江おばあちゃん、本当にありがとうございました。ここで本日のテキストの決意と実行、9ページから10ページを9ページ前から5行目のところから引用します。何でも心で認めるとそうなってゆく。強く認めるほどその認める通りの状態を作り出す。それゆえ、私は体が弱いと認めていると、決して健康体を得ることはできない。私は頭が悪く能力がない、などと認めていると、良い仕事はできないのだ。いくら頑張っても、ちっともうまくいかず、いつも失敗するという人は、自分をそのように、つまらぬものと認めているからである。その反対に、私は何でもできる神の子だ、と断固として認め、信じている人は、実に楽々と成功することができる。それは心が明るく、実相の神の子を認め、劣等感を持たず、のびのびと働くからである。引用を終わります。谷口清張清張音前総裁が書かれているように、私たちは心で認めることによって、その通りの状態を作り出します。それは言葉の力を使うことによって作り出すということです。当然のことながら、良い言葉の力を使うことにより、良い人生を作り出すことができます。また逆に、悪い言葉の力を使えば、悪い人生を想像していきます。私も、勝江おばあちゃんとの死別という一件、悲しい出来事ではありますが、人の死ですらも私たちに何かを教えてくれます。私は祖母の死を通して、先祖への感謝や、お世話になった人への感謝の大切さを改めて教えてもらいました。すると悲しい気持ちを乗り越えることができました。祖母の通夜と告別式が日取りの関係で一日が空くことになり、祖母の亡骸は一晩だけ葬儀場の霊安室にいることになりました。私は一家を代表してお線香が絶えないように祖母の亡骸と過ごしました。感謝は法恩の思いで、 清張音のお経である甘露の方を読んだり、返事は返ってこないのですが、話しかけたりしていました。するとどうでしょう。霊安室というと、どことなく暗いイメージがあったのですが、不思議と恐怖感はなく、霊安室の雰囲気が心なしか暖かく感じられ、勝江おばあちゃんも喜んでくれているような気がしてなりませんでした。一夜明けて通夜を迎え、翌日は告別式を迎えました。父の四人兄弟であるおじやおばをはじめ、たくさんのいとこ、親族、縁族が遠路はるばる駆けつけ、参列してくれました。それぞれの勝江おばあちゃんとの思い出を忍びつつ、お見送りをすることができました。私は参列した皆さんの姿を見て、心の中で拝みながら、つくづく、やっぱり人生には何一つ無駄なことはないのだな、と感じました。私たち人類は誰もが健康や幸福や平和を願っています。病気や不幸や戦争を願う人は一人もいないはずです。しかしながら現実には様々な出来事が起こっています。たとえどんな出来事に直面しても、良い言葉の力を駆使して、人生には無駄なことは何一つとして起こらない、と心明るく前向きに捉え、人生を歩んでいただきたいと願っています。清張の絵も世界の平和が実現するように、このラジオ放送などを通して、良い言葉の力の発信を続けています。皆様も積極的に良い言葉の力を使って、今日も一日明るく前向きに生活してまいりましょう。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。